皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ抑え学院大学経営学部中野保です。世界の中野京都を見つめ語る番組です。本日のゲストは先週に引き続きまして、プロカメラマンの、世界を旅された田村裕二さんです。
はい、田村です。今週もお願いします。
はい、先週、ライブで、放送させてもらった時、アフリカで終わってしまったんですけども、アフリカから、中東に行かれた、順番ちょっと変わってるかもしれないけど、中東の特に、田村さんの嘆きの壁のね、イスラエルの、その辺のシーンって大好きで、どんなその後デッドシー司会も行かれたり、
テルアビブからパレスチナ司会、あそこら辺は、なんて言ったらいいんだろうっていうぐらい深い場所ですね。
なぜあんな狭い地域に、ほんの1キロ四方ぐらいのところに、でいいんですかね、ユダヤ教と、キリスト教とイスラム教がね、凝縮されて、
密集してますね。
そこでパレスチナとの戦いもあると、キリストの生誕した生まれたところとかね。
そうですね。
なんであんな小さなところに全部、今世界の紛争も全部宗教に絡んでると考えたら、
なんか不思議な縮図ですよね、あそこは。でもかといってエルサレムってそんなに別にそこで宗教観でゴタゴタしてるわけでもないっていうのが、また実際行ってみてちょっとイメージが変わった点でしたね。
意外と綺麗やもんね。
そうですね、パレスチナの方はちょっとゴタゴタしながらも、エルサレムまでがちょっとそのゴタゴタが飛び火するのは本当に稀かなっていう、たまにはありますけど、
嘆きの壁を見た時にちょっとね、なかなか何回もああいう写真では見てるんだけど、行ったらね、どんだけの人がこう嘆くんだと思ってね。
あの巨大な壁の前で、結構いい大人の人たちが叫ぶような、もうちょっとトランス入ってるような、ラビと言われる方たちですけど、ユダヤ教の方々、あれは結構衝撃的な光景でしたね。
石と石の間に神をこう、
そうですね、差し込んでますね。結構ね、宗教観って本当にすごいんだなっていうのを感じますね。
なんであんな一神教同士戦ってるとか、ウクライナでもね、ロシア正教同士っていうか、カトリックかもしれない、そういう戦い、ルーツは同じやのにね。
そうですね。なんか人間ってやっぱりこうちょっと差別化をして、自分の方が優先に立ちたいっていう、そういうところから走ってるのか、なかなかこう結構世界各地にいろんなものを見てくると、やっぱりいろいろそこの場面場面で考えさせられますね。
なんでその国境っていうのは人工的に作られたもんだけどね、そこをいろんな民族が戦ったり、殺し合いがあったり、波が生まれたりして、もうそれもずっと続いてね、歴史見れば、もう何千年とそれが続いてる。学習できないのが人間、そういうことで、学習できない人間かもしれないけれども、それをやっても絶滅しないというのがね、
そうですね、
人間の一つの生きるための一つのそういう戦いっていうのはあるかもしれないね。
ボーダーってなんだろうってやっぱり国境を越えるたびに思いますね。今回のあのサッカーでもアメリカとイランですか、カードで戦った時も、そんなサポーター同士結構仲良くして写真撮り合ったりとか、そんな話を聞く時にやっぱりなおのことを考えさせられますね。
ウクライナの問題もスポーツで解決できたらよかったよね。
そうですね、そろそろちょっと丸まってきてもらいたいようなものですよね。もうなんだかんだ10ヶ月になるんですかね。
エルサレムの後、司会行かれて、ものすごく塩分が多いで、
そうですね、海水が 3% ぐらいの塩分なんですけど、司会が、30% の塩分、本当に海の10倍の塩分濃度になるんで、人間が簡単に浮くは浮くんですけど、結構皮膚もピリピリするんで、そんなに長い時間10分も使ってればピリピリしてし
まうんで、塩分があるというのは低い位置にあるか塩分溜まるということですか、どうしてですか。
もともと はあ、どういう話だったかな、ちょっと、ね、失念してしまったんです
けど、魚はいないんだよね。
そうですね、まあデッドシーっていう、でもどっかからの湧き水の一部に最近いるような噂もちょっと聞いたは聞いたんですけどね、うん、それが本当なのかどうか、まあ、マイナス422メートルですか、なかなかすごい場所にありますよね。
まあ、ヨルダンとかも、はい、アンマンとかも行かれたから
。そうですね、アンマン、うん、パンが美味しかったですね。
物価も安い。美味しいね、パンね。
パン美味しいですね。中野さんアンマンは行かれて、
アンマンの近くまで行った。
そうなんですね、
すぐ近くまで、はいはい、パイプ、あの久保田の
バグダッドの、あの時ですね、
バグダッドで土爆みたいなずっとついてね、はい、あの夕日とラクダっていうね、まあそういうシーンも出会うんやけどね、めっちゃいいのを捉えてたね、あれは。
ああ、サハラ砂漠ですね、砂漠、モロッコですね。
あ、
まあ、サハラも、まあ、南の方の、あのナミビアの砂漠も、砂漠が私結構好きなんで。
ナミビアあんな綺麗だったかな、あんなあの写真であれ
結構持ってます
あれね、あのドイツの友人もあれ撮ったんだけど、あんな、はい、やっぱり
ちょっと持ってますね。
イラクの土爆やから砂漠でいう感じないけど、
はい、
サハラの方行ったらほんまにね、
本当に砂がもうきめ細かいんで、もうサラッサラ で、
ね、カナリアアイランドって行ったことがあってね僕。
あ、そうなんですね、うん、で
その後も砂漠っていうかちょっとある時に、本当にね、あの今日も言われたけども、砂漠っていうのは音吸収するから静かで、はい、鳥取さっきもちょっとそんなあるけどね、
はいはいはい、
あれほんまに本当音ないね、
鳥取砂丘私大好きなんですよね、うん、もうサハラやなんやいろんな各地の砂漠見てきて、鳥取砂丘行くと別にそれで今もう満たされますね。
僕は鳥取に住んでる時に NHK の人が実際やってくださったんだけど、飲みながらこれ鳥取でイサリビ脳っていうね、
はい、
やれ、それ実現されてね、
はい、
イサリビを出してそこで脳とかを、8月やったかな、演じてもらったんだけど、まあ、雨降ったら終わりやったけど、はい、すごい真っ暗な中でね、月があってイサリビがあって、
あのイサリビのあの光景ってなんかすごい幻想的ですよね、
うん、あれ意外と世界中探してないん違う、
ないと思います。あれは
特に日本海に投げたよね、太平洋ではダメですね、
はい、私初めて鳥取行って一番衝撃を受けたのがあのイサリビの、あの光景でしたね、もう暗闇にあのボーッと浮かび上がる
あのね、
あの世とこの世みたいな。
あ、確かにそうだね。
で、まあ、遠くからちょっと波の音も聞こえながら、うん、であの鳥取砂丘って本当に何もない空間で、
あの世とこの世ってあのガンジス川でいいんですか。
そうですね、でもうまさにインドとかは象徴的ですね、
仮想、
はい、仮想
それを流す
ガードにありますね。まあ焼いて一応流すんですけど、僧侶とか
人がそのまま流れてきひんの。
いや、でもそれが僧侶とか子供とか天寿を全うしてないっていう話で、うん、今はちょっと分かんないんですけど、一昔前とかもそのまま流されてましたね、うん、私そういえばたまたま見れたんですけど、5年前行った時に僧侶を流すとこそういえば見ました。満月の夜だったんですけど、あれこそなんかすごい幻想的な世界でしたね。
いや僕そういうのは好きでね、はあ、あのそういうのはなんかもしね、亡くなった時僕はまあそれはないけどどっかに流れていくみたいなね、土の中よりか、
そうですね、
まあ、僕はあの海に帰りたいとかね、
はい、
川に行きたいとか、
はい、
僕はそう思う方やね、土の中にずっと同じところにいるより流れたいね。
面白いのだとチベットとか行くと彫像とかがありますからね、あのハゲタカたちに食べさせて切り刻んだ、
日本でもありましたけどね、うん、いやそれがやっぱり、植物の連鎖とか
ね、そう思います、
写真家の星野さんがね、
あ、はい、
あの道夫さんですね、熊が道夫さん、熊が鮭を食べてるね、
はい、
あのシーン好きなシーンなんだけど、
はいはい、
だから鮭は別に殺されるわけなくて、白熊でよかったかな、白熊、あ違ったかな、
ブラックベアだったかな、
ベアかな、はい、ウィズの中でね、その、
はいはいはい、
それの中の中に入ったらそこに来てるというね、
まあ本当にもうそれで輪廻、まあ、回ってるようなサイクルだと思うんですけどね、うん、人間ほど残酷なものはそういった意味だとないんじゃないかなって思っちゃいますけどね。
いや残酷には生きてる魚でもそのままね、
うん、その食べて全部消化するんだったらいいんですけど、食べ残しとかを考えると、まあ最近 SDGs とかで、食品ロスとか取り上げられてはいますけど、う
ん、残酷やね。
結構食べ残しほど残酷なことはないんじゃないかなと思いますね、
うんうんうん、 ヨーロッパも
はイタリア、スペイン、ポルトガルですかね。
ポルトガル一番西の果ての
はい、ロカミ岬ですね。はい、ですね。
ポルトガルってなんかなんとなく日本の演歌的な、
う
ん、
ファドね、
ファドね、あれ好きなんやけど、はい、ファドね、
はい、私も大好きですね。なんかノスタルジックな空気で、
スペインと全然違うもんね
スペインはちょっと疲れちゃいましたね、うん、あんまり好きになれなかったですね、
うん、まあ、あの世界を制覇した国やしね。
そうですね、
スペインって。
そうですね、
そういう感覚がないんやね、あんまりね、まあ、サッカーは強いけどね。
そうですね、
うんうん、そこ行って、そして、あ、ちょっと南米の話聞きたいんだね。
あ、はいはい、アコンカグア、
アコンカグア、登られたでしょ。
登りましたね、はい、まあ、なかなかできない経験だったので、本当に友人のおかげで登れたようなとこがあるんで。
その友人っていうのは、あの商社に勤めて、
あ、そうですね、
登られたりって、
はい、
れ
エリートのやつですね。
それはあの一応登山家なんですか。
いや、もう全くもって、まあ、素人お互いで、まあ、日本の山はそれなりに登ってはきましたけど、海外の山、まあ、友人自体はキリマンジャロをやってはいますが、うん、まあ、キリマンジャロは別に富士山の本当にちょい足しぐらいのイメージ、
まあ、ね、
まあ、登ってない私が言うのもなんですけど、うん、またアコンカグアはちょっとねレベルが少し変わってくるんで、
ね、
まあ、結局登頂できず6600までだったんで、まあ、ね、うん、上村さんとか本当にもう1日ぐらいで登ってしまったらしいですけど、
それすごいな、やっぱり。
もうあの当時でそんなにルートもまだ確立してなかったんで、誰しもがそんなことは不可能だってあの当時現地の人間も言ってたんですけど、
そんだけ努力かということ。
いや、もう、まあ、そうですね、努力して、あの、もう登山部入った時にボロクソだったらしいんですよね、うん、もう体力もなくで、それが悔しくてもう必死にトレーニングして、うん、そこまで行き着いたらしいですね。で、うん、彼の自伝読むと、アコンカグアなんて本当に 2,3 ページぐらいしか取り上げられてないぐらい、
ああ、そうか
ハイキングだったんかな。
僕もそれ読んだって思うけどね
まあ、その後のアマゾンとか、うん、まあ、彼、あの、私 も偶然だったんですけど、同じルートを取ることになったんですけど、彼イカダ作ってずっとアマゾンが下ってますから ね、
うん、本当ね、
日本人として本当に尊敬する人物ですね、うん、
最後アラスコでね、
まあ、そうですね、私が本当に生まれる1ヶ月前だったんですけど、84年の2月ですね。
いや、僕その時 ね、まあ、ね、飛行機で見たい、上から。
あ、そうなんですか。
同じぐらいね、
はいはいはい、
いや、上村さんのこと思いながらね、
まあ、デナリ、
あ、その時に生まれたん
か、ですね、そうですね、その頃生まれました、うん、なんかそういった意味でもちょっと、うん、なんか思う人ですね、上村直美さんは。
うん、星野道夫さんもそうですね。
そうですね、私、星野道夫さんのおかげでこうカメラマンっていう道を歩むっていう、そんだけ影響を受けた人でもあったん で、15年前に中野さんとお会いした時も星野道夫さんの話で結構盛り上がった記憶があったんで、
あの時写真展のところ行った時かな。
そうですね、なんかすごい星野道夫さんっていろいろ導いてくれた方でもあるんですよね、うん、
いや、そうやね、うん、あの、うん、まあ、今も好きな人、写真だから田村さんの写真はさんと並ぶぐらいいいね。
いやいやいやいや、うん、アラスカ行けた時はそういったお二方を偲ぶって意味でも本当に嬉しかったですね、うん、
そうね、まあ、あの、どうかな、機会があればこのラジオを聞いておられる方もね、田村さんのホームページとか、
はい、一応安らぎ工房で検索していただければ、今ちょっと下の方になったかな、安らぎ工房田村とかでも結構ヒットするんで、うん、写真上げて、
何枚ぐらいそこに、
何枚だろう、結構何百枚って相当の
単位、500枚とか、そ
う、いや、多分1000ぐらいいってるんですかね、
まあ、うん、まあ、ぜひともね、あの、見ていただきたいと思います、ね、はい、まあ、本日のゲストは、2週続けて、プロカメラマンの田村裕二さん、
はい、
どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございます。